そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
こんばんは。
こんばんは。
はい。ちょっと大人っぽくやりましょうね。
なんでですか？
前回ちょっと反省したんです。
ああ、何を反省したんですか？
ま
あ、
中高生がね、聞いてるようなラジオで酔っ払ってスタートするのはまずいと。
はい、それは、そうですよ。
はい。少し反省しました。
はい。
はい。まあ、そんな感じでね、そこアニもですね、もう47回ですよ。
おお、恐ろしい。
恐ろしい、はい。まだまだでも100までは遠いみたいですね。
そうですね。まだ折り返しにも立ってない。
折り返しにすら立ってないっていう。
うん。
まあ、そろそろね、スパートをかけようかっていう感じもあるので。
ちょっとどういう意味ですか、それ。
まあ、その辺はね、この後ね、はい、おいおい お話ししていきたいかなと思いますけれども、はい、今日の特集は、
今日の特集は、続、夏目友人帳です。
いや、いいですね。
いいアニメですな。そこはに。
夏目友人帳。
あやかしを目に映すことができたため、人間に疎まれた夏目玲子は、その寂しさからか、あやかしたちに勝負を挑み、霊属させる証として名前を書かせたという。その契約書の束、友人帳を手にした孫の夏目隆もまた、霊子の力を受け継ぎ、人にあらざるものを見ることができた。そして、霊子と同じように、周囲から疎まれる存在でもあった。しかし、唯一の血縁である霊子の残したものを大事に思い、霊子が奪った名をあやかしたちに返すことを決める。
いや、大人気ですよね。
大人気ですな。
大人気ですね。
大人気ですよ。
まあ、逆に言えばさ、ちょっとなんか物足りないっていう評判も聞くことは聞くんですけどね。
あ、そうなんですか。一気に比べて。
そうですね。まあ、なんかこう、一気がどちらかって言ったら、こう、うん、美女妖怪がいっぱい出てきてたじゃないですか。
はいはい。
で、しかもこう、2話にさ、青野武史さんがやってる。梅雨神。
はい。
祠に住んでる、ね。うん。おばあちゃんが最後こう亡くなっちゃうみたいな、そういうお話がね、そうそう、あれがまあまずがっつり来ちゃったりとかしちゃってるからね。まあいい意味でね、うん、あとはまあ怖い妖怪も出てたでしょ、結構。だからうまくこうなんかね、合ってたんじゃないのかなっていうので、やっぱこう感動ものとかさ、あと小狐もいたしね。
うんうん。
あの大人気の。
かわいい、かわいい小狐が。
メスじゃないけど、オスだけどみたいなね。
そう。
はい。まあ、そんなね、こう、なんか、バラエティに富んだ話、プラス泣ける話が全体的に多かったっていうのがあって、うん、それに比べると、この2期の方はね、今、続になってますけれども、こちらの方は、まあ、今のところ、淡々と進んでる感じはありますね。
うん、そうですね。1期とものすごい違うところっていうのも特になく。
そうね。逆にそこが安心感、安定感があっていいんじゃないかっていう気はしてるんですけれども、うん、まあ、とりあえずオープニングが変わりましたね。オープニングエンディングがね。
そうですね。
はい。あの日のタイムマシーンっていう曲でしたね。
はい。
はい。
はい、あの日のタイムマシーン。
はい。まるでドラえもんの主題歌みたいな、そんな感じですけども。
そんな感じですね。
はい。オープニング最初聞いたときは、やっぱちょっとなんか違うんじゃないっていう、
うん、
特にね、ほらね、前期のやつがすごく合ってた感じがあったので、その夏目のなんていうのかな、あの独特の雰囲気とテンション高いというか、こうテンポ早いじゃない、うん、合ってるのかなっていうの感じはあったんですけど、そうですね、まあこう2話3話と見ていくと、ちゃんとうまくこうなんていうの、重なってる感じ、
うん、
であとはまあ絵がね、うまくこうなんていうのかな、こう妖怪が最初は見えないんだけれども、うん、後半になると同じシーンが全部妖怪がいるっていうようなシーンに切り替わってるっていうね、その辺のうまさとか見てるとね、
うん、
ちょっとか、なんか、いいんじゃないのと、思ってたほどひどくなかったな。
はい、思ってたほどひどくはないけども、
いや、私的にはね、1期と2期と比べると、それは1期の方が合ってたなって思いはするんですけど、はい、別に2期は2期で、そんな、うん、これダメだなっていうほどではないと思います。
うん、 まあ、いいですよね。
うん。よかったと思います。エンディングもね、やっぱ入り方は、ね、また一期が素晴らしい入り方をしてたんで、どうなのかなって思ってましたけど、2期のエンディングも綺麗に入ってますよね。
うん。ほんわかするような感じで毎回終わってくれるんで。
そうですよね。
いいね。
まあほら、なんていうのかな、アニメのオープニングとかエンディングとかは、どうしてもこう、なんていうの、レコード会社のご利用しがどうしてもあるじゃないですか、現実的にね。
そうですね。
多少ね。だって今のほら、ガンダムとかさ、そうじゃない？
引き付け、引き付け。
いや、違うよ違う。だから、2期のスタートのオープニングはかっこよかったと思いますよ。
うん、あ、そうなんですか。
ええ、めちゃくちゃ良かったと思う。
おステレオポニー。
それは2期ですよ。それはこの前変わったやつ。
そうそうそう。え、あ、じゃなくってその前のってことですか？
そうですそうです。は良かったんですけど、うん、ステレオポニーはね、なんでここで持ってくんのよこんなのっていう感じですよ。
それやっぱりレコード会社の思惑っていうのもちょっと絡んでる。
いやー、こればっかりはね、ガンダムに合わないよね。申し訳ないけど。
ああ、ガンダム話になっちゃいましたけど。
はい、まあ、とりあえずオープニングとか結構ね、
うん、
曲はやっぱり重要だよねと思うわけですよ。
そうですね。大切。
大切。だから、まあ、うん、でもそういう意味で、2期はちゃんと、ね、なんていうの、ゴリ押しに負けなかったような気がしますね。もしかしたらゴリ押しかもしれないけれども、ゴリ押しでもちゃんとそのアーティストの中で合う曲を持ってきたって言えば、ありなんじゃないかと。うんまあそんな気もしますけども。
はい。
はい。どうですか ?2期見てて。
2期見てて。
はい。気になる。
にゃんこ先生の可愛さが。
なんか
ね。絶対アップしてる。
にゃんこ先生ちょっと、なんていうのかな、こう、狙いすぎですよね、でもね。狙い
すぎ。猫らしさがアップした。
狙いすぎな可愛さというか、この前のやつとか、うん、なんであの羊羹の食い方。
あ可愛かった。いやもう可愛ければ何でもいいっていう感じですよ今もはや私は、ね、
まあ羊羹の食い方もすごかったしその前のさアイキャッチに出てきたこうなんだっけロデオボーイに乗ってる
にゃんこ先生そうなんでしたっけ
それがねその一瞬がめちゃくちゃ可愛くてね、うん、もうそこだけ切り取りたいぐらいだったよ
可愛いもうね本当に、
はあ、
いや絶対アップしました可愛さ
ねえ、まあでも若干こうね、もうちょっといやらしさがあった方がいいんじゃないのっていう話もあるので、
あまあすごくいいキャラクターになりすぎ
だんだんね、ほんとね、ただのいいやつになってきてるんで、うん、もっとなんかほら、妖怪だしさ、嫌なやつな感覚もあったんじゃないのかっていう気もするんだけどね、うんその辺がちょっとね、薄れてきたかなっていう気も若干する、うん、しはするんですけれども、はい。あとは中級妖怪が可愛いね。
中級妖怪？
中級妖怪、前回出てましたよ。なんていうの、着物着た2体の。
いつもうちに押しかけてくる。
そうそうそう、あいつら。
彼らですか。
彼らですよ。彼らがいい感じで出てくるんだよね。
何かしらうち来てくれるんですよね。
ええー、まあ、
いいやつだ。
いいやつ、いいやつ。最初はなんかいいやつじゃなかったような気もするんだけど、まあ、うん、結局、夏目の良さなんだろうね、うん、その辺はね、
夏目がいい人、いい子、
まあ。そうね、まあ、とりあえず、一期、前回の部分に関しては、まあ、どちらかというとみんなこう、いい妖怪が多かった感じですけど、まあ、今回になったらね、結構怖い妖怪も出てますし。
ああ、そうですね。初めて、ゾクッとしましたよ。
うん、なんかね、ちょっとその辺がね、あとは裏切られたりとかもするじゃない？
ああ、そうですね。
まあ、味方も増えたけど、妖怪自体が全て怖くないものではないみたいな。
うんうんうん。
で、まあ、とりあえず、俗に関しては、このまま、要は、夏目の成長物語になりつつ、あるかなっていう感じがするんですよね。うん、
そうですね。
まあ、普通の無印の方が、まあ、導入部分で、まあ、原作もそんな感じで進んでいってるんですけれども、
うん。
で、この、俗の方になってくると、まあ、要は、ね、前期の頃にはいなかった友達が増えてるでしょ？
うん。いてもあんまり
そうそうまあ夏目がね関わらないようにしてたっていうな大体もともとこれ、うん、なんていうのかなこの主人公の夏目隆は生まれてすぐ両親を亡くしてると、
うんうん、
だから妖怪あやかしが見えちゃうおかげでこうね親戚をたらい回しにされながら気持ち悪い子と言われてたと、
うん、
だからまあなんていうのかなよりこういい子になっておかなきゃいけないみたいな
ああ大人の目を気にしたり、
大人の目を気にしたりとか、で、そういう ことの結果やっと藤原夫妻のところにたどり着いたわけですよ。
瞳子さん、
そうもう大人気だよね
大人気
大人気、あんなお母さんのところにいたいみたいな、そんな感じじゃないの。
でもお父さんも忘れないであげてね。
お父さんしげるだけどね。お父さんもいい
何も知らなかった。
いい、だってお父さんは玲子知ってるんだもんね。
ああ、そういうことですよね。
そうなんだよね、つながり、うん、つながりがあってるので、これね、まあ、だから要はそういうふうにこうやっと心を許せるところに来たんだけれども、うん、でも夏目はその逆にね、この瞳子さんとかいい人たちだから、うん、ここで自分がそういうことをね、よくあやかしが見えるとかそういうことを出さないように必死で頑張ってるわけよ、
うんうん、
でもお父さんは気づいて、半分気づいちゃってるし、もう、
あ、そうなんですか。
そうなんだよね、だって知ってるから、玲子の件で。
そっか、
そう、なんとなく分かってる。瞳子さんは分かってないけれども、でも
瞳子さん点点で見守ってくれてる。
そう、でも本当は全部隠さないで言ってほしいなみたいなね、今回の風のね、うん、話とか、あと他の友達もみんなだんだん仲良くなってきて、
うん、
田沼とかもね、いいキャラだしね、うん、だからなんかみんなにこう見つめ、ね、られながら、要はこの後は夏目の成長物語になっていくんじゃないのかっていう気がしてますけどね。だからまあそういう意味じゃ一期とは全然違うようなテイストになる可能性はありますよね。
うんうん。
でもまあその分こうにゃんこ先生あたりがなんとかしてるんじゃないかと、うまく。
うん。
はい。
はい。
まあそんなところでコメントいっぱいいただいてます。はい、ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございます。そこはに。それでは読んでいきますよ。タスタスさん、コメントありがとうございます。続、夏目友人帳を見てますよ。オープニングのあやかしのいない風景からいる風景の演出はテンポのいい曲とシンクロしててかなり好きです。エンディングは一期の方が好きでしたが、ぐっと冬らしい感じの曲で悪くないと思います。リオのだからもう人里には降りないとか、こう雪うさぎとか、はい、胸を締め付けられるを地でいく感覚は相変わらず他の追随を許しません。このクオリティを落とさずに2期を最後まで、そして3期4期と続いていってほしい作品です。
はい、これはエンディングあれですよね、愛してるっていう歌になってますね。
うんうん、
はい、結構なんかあの雪のねシーン、こ
う、
うん、歩い足跡とかさ、その辺がうまい演出なんじゃないのかなって思いますよね。
最初は一人だけの足跡なのに、はい、だんだん友達が増えて、にゃんこ先生が増えて、みんな仲良く帰ろうっていう。
みたいなね、なんかね、いいじゃないですか、もう。はい。はい。
はい。で、懐かし特集ですが、今の人にも見てほしいというような作品となると、パトレイバーとか、ホームズとかですかね。モスピーダも、インビットとかの設定が、マクロスフロンティアにも影響を与えてるっぽいし、今見てもいいかも。逆に今の人置いてけぼりに置いてけぼりにするなら JQ シリーズとかどうでしょう。
これ J9 だっけな。
J9、
はい、うん。私もこれは見てないですね。
もう、
まあ、パトレイバーホームズは見てましたね。ホームズとかいいけどね、見ようがないだろうみたいなところがあるよね。
ホームズってアニメですか。
ホームズアニメ、犬の
あれか。
アナホームズ。
犬のやつか。
犬のやつだと思います。あれ NHK だったのかな。
あれ犬なのに妙にイケメンに見えるんですよね。
広川太一郎さんでしょ、声。違ったかな。
え、本当に？あの？
違ったかな。ちょっともしかしたらミスってるかもしれないけど、そんな感じだったと思うんだけど、要はその時代のこうなんか、要はイケメン声の人。
でも、その頃のちょっと記憶を、ホームズの声、喋りを思い出すと、うん、全然普通に喋ってましたけどね。
あ、じゃあ違うかな。まあ、いい話だったと思うんですよ。12話ぐらいだったのかな。もう全然覚えてないな。でも俺ね、多分ね、ちょいちょいしか見てないんだよ、
う
ん。全部フルに見た記憶がないんで。でもいい話だったっていう記憶だけはあるんですけどね。まあ、パトレイバーはバッチリハマってたんで、まあ、当然推し世代なのでですね、
うん
うん、ね、アニメは全部見てますし、OVA から、なんですかテレビ版も漫画も全部持ってるし、結城まさみさんのね、映画は当然、ね、レーザーディスクで買って、その後 DVD 買い替えぐらいまでしてますけど、
はい、あとはブルーレイ、
ブルーレイね、そこまではどうなんだっていう
まあ、そんだけ持ってればね、レーザーディスクから DVD になれば、
別に、ね、新しく、ね、ハイビジョンで撮ってるわけではないので。
ああ、そうですね。
モスピーダーはね、見てないんですよ、だから私ね。ちょっとモスピーダーがどういうアニメかっていうのはなんとなくは知ってますけど、見てないですね。はい。まあ、バイクもの、バイクものっていうか、まあ、変形バイクもの、
ほう、変形バイク。
ちょっとメガゾーンっぽいのかな、
うーん、
みたいな感じでしょうか。ちょっと私もわからないものはなかなか難しいですね、はい。パトレーバーはね、一度やってもいいかなって映画版でとか思いはしますね。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。続きまして、崖っぷち高校生さん。天狗さん、クムさん、お疲れ様です。お疲れ様です。先日、魔法使いに大切なことの実写版を見てきました。やはり映画ということもあり、展開が早く、エンディングに近づくにつれて、だんだん雑になってしまった感じがありました。内容の方もいらない場面があったりと、少しがっかりでした。あまり人にはおすすめできないので、暇があったら見てください。
それ見ないよね、もうそこまで言われると、ね。
おすすめできないって言われて。ね、はい。さて、今回の特集なんですけど、面白くなってますね、夏目友人帳。一話では友人帳が取られてしまい、ヒヤッとしましたが、黒いにゃんこ先生が登場したりと面白い展開でした。今後の内容にも期待し、今回はこれで締めたいと思います。それではまた。
はい、ありがとうございます。
はい、黒いにゃんこ先生可愛かった。
ね、確かにね。並んでるところが良かったよね。
ね。で、まあ、本体はイケメンだし。
本体は、でもイケメンだけどでかかったよね。
でかかった。そんな対比があって、ちょっと崩れてるよね。
また、あの辺もいい話でしたね。
話だった。
もう森にね、森から降りてこないっていうのも寂しいよね。
そうですね、はい、また来てほしい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、みつるさん。てんこさん、くむさん、お久しぶりです。お久しぶりです。今回特集の夏目友人帳ですが、私はマリア様が見ているなどのスローテンポのアニメは全く見ないのですが、このアニメだけは不思議と見てしまいますね。そこがまたこのアニメの魅力の一つなのかもしれませんね。前回はホワイトアルバムがなかなか好評でしたね。私は中身よりもオープニングの親愛の方が好きです。親愛も良いのですが、リリカルナノハのエースとストライカーズのオープニングとテイクアショットの方がもっと好きです。はっきり言ってこれらの曲は水木奈々さんの曲の中でも別格です。くぬさん、ぜひ聴いてください。
はい、ありがとうございます。こうなんか親愛って演歌っぽいよね。拳がふるぐってくるよね。
いや、でもほんとこれに、今、
めちゃくちゃ売れてるんでしょ
う。ね、この前テレビつけたらポップジャム出てましたよ。
ねえ、なんかすごいみたいですね。
うん、うん、すごい、
アニメの方はそんな人気なのかな、よくわかんないんだけど。だってホワイトアルバム、これ、すごい選ぶと思うよ。個人的には楽しんでるよ、すごく。毎回ね。今回も結構ちょっとエロっぽかったけど、よかった
ね。あ、そうなんですか。
はい。楽しんでますけれども、これ、なかなか難しいんじゃないのかなって、こう、人に勧めると、とか言われそうな、そんな感じじゃないかなっていう。
そんなの見てるの？いい年してとか、そういうことですか？
いや、そっち系ではないよね。だ逆に言うとね、古いアニメっぽく感じちゃうもん。
はぁ。だ
から、萌えでも何でもないみたいなさ。
ああ、なるほどね。
うん。キャラの造形とかが萌えじゃないから、全然
ね。あ、
今時っぽくないし。
これ見るなら、あっち見ようかな、みたいな感じですか？
っていう、あっちもないけどね、うん、俺にはね、今ね。うん、
はあ、はあ、
まあ、うん、私的に、だから結構上の年代見たらいいと思うよ。結構楽しめんじゃないの？
ちょっと上の年代層向け。
ね。は、まあ、楽しめんじゃないか。まあ、うん、あとそういう意味じゃ、こう、ね、声優さんたちが美味しいところが入ってるので、いわゆる声優ファンにもいいんじゃないかっていう気がしますけど。
うん、うん。
はい。今後どうなるのかちょっと楽しみですね、展開がね、私の中でね。はい、はい、ありがとうございました、
うん。ありがとうございました。さあ、続きまして、キャサリン、過去男さん。クムさん、テンコさん、こんにちは。先日、武力介入を果たしたキャサリンです。コメント読んでいただいてありがとうございます。テンコさんの美声がキャサリンサーバーに響き渡りました。エウレカの特集やってくださるんですね。では、涙はその時まで撮っておきます。本題の続夏目ですが、これまたいい感じですね。温泉の妖怪は本気で怖かったです。キャサリン的には一気のツバメにもう一度出てきてほしいです。ツバメファンです。夏目の女妖怪はみんな美人でやばいです。関係ないですが、いつか好きなキャラベスト3的なこともやってほしいです。では、これからお世話になりますが、よろしくお願いします。お願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 何気に、
ゆずきさんがやってたんだよね。
ああ、
うまいよね、あの人ね。
うん、確かに。
でも個人的にはあのね、ツバメよりもヒイラギが好きなんですよ。
ヒイラギって、あの部下に、部下っていうか、
そうそうそうそう、鬼の面をつけてる、あの雪乃さんがやってる、雪乃さつきさんがやってる、
はいはいはい、はい、温泉の回でも出てましたね。
そうそうそう、温泉の回でも出てたでしょ、うん、もうね、ヒイラギが可愛くてね、俺の中ではね。
いや、私どっちかと言ったら最後あの温泉に出てきた悪い妖怪を持っていったでっかいおっさん妖怪の方が大好きですあのおっさんいいって思いました。
いや、あのおっさん、ほら、三つ目だっけ、
うん、強い強い。
まあね、いや確かにそれだってほら、今萌えじゃないけど、妖怪の美人妖怪の話をしてるんだからさ、
いや、もうおっさん妖怪の話もね、たまにはねしていかないと、はい、
ヒイラギいいなと私の中ではこう思ってるんですけどね。これからもね、ヒイラギはずっと出てきますからね。
出ますね。ヒイラギ出てきたせいで、前にいた、もう一人の妖怪がちょっと、出てきてないじゃないですか。
あれ二人いるんだよね、他にね。
はい。
あの二人がかわいそうだよね。まあでもヒイラギはほら、一応さ、あのね、あの輪の中でヒロインだったわけだから言ってみたらさ、まあ仕方ないんじゃない？ヒイラギの方がメインで出てくるの。ね、
うん、
はい。あとは声優の格でしょうか。
言っちゃった。
あ、ちなみに言うと、あのヒイラギ以外にはササゴとウリヒメっていう名前でしたね。
ああ、もう
名前すらわからないもん、うん、っていうか名前すら出てきてるのかなって感じだもんね。
うん、うん、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、モフモフさん、いいお名前。てんこさん、くもさん、こんにちは。今回の特集は夏目友人帳ということで見てますよ。やっぱり面白いですね。見た後心が温かくなるというか、とにかくにゃんこ先生が可愛いです。あと今期僕が推しているのはライドバックです。絵が綺麗で1話の桜吹雪がすごかったです。原作も買ってしまいました。原作は学生運動のシーンとかがリアルに描かれていてよかったです。ちなみに僕はガンスリンガーガールの第1期の特集をお願いします。
はい、
はい、ありがとうございます。
いや、ライドバックですけどね、今週の話かな、ちょっとすごかったですね、はい、いきなり平和な話から、まあもともときな臭さはずっとあったんですけど、ついに来ちゃったなみたいな、
ガラッと変わりましたね。
ガラッと変わりましたね。しかもほら、なんか、すごかったよね。なんで投稿しないのみたいな。
そうそうそう、なんであくまで逃げるのって。
そう、すごかったよね、あの、うん、あれは結構ね、なんか話題になってましたけども、なぜ投稿しないっていう。
本当ですよ、なぜその最悪な方向に、
より最悪な方向にっていう、うん、あれ絶対絶対バレるじゃん
あんなにかっこよく悪い方向に持っていかなくてもって。
そう、まあ、これからね、どういう風にね話を持ってってくれるのか、もう脚本の見せ所なんじゃないのかなと思いますけど、まあちょっとさすがにびっくりしましたよね。もうちょっとなんか演出的に方法があったんじゃないのかなっていう気はしないでもないですけど、まあなんていうの、うまかったよね。その演出とかそういう脚本の部分はともかくとしても、その見せ方的には、
うーん、
あのなんていうのかな、こうアクションシーンとか、
そうですね、
そういう部分に関しては、おーすごいなーと思って見てました。
うーん、
まあ逆に言えばそこがいいからこそ、ちょっとあれ強引すぎじゃないみたいな、そういうところはありましたけどね違和感が出ちゃったみたいな。でも逆に言えば、もしかしたらこの違和感こそがこの後へのつながりなのかもしれないですけどね。
あ、もうどんどん違和感がもう日常的に出てくるってことで、もう違和感として感じなくなるってことなんですかね。
どうでしょう、まあこれでも12話ワンクールですからね。12話かな、13話、多分そのぐらいの、あれなんで、そこまでね、追い込んでストーリー展開できんのかなとかいう、そういう気も若干するんですけど。
結構壮大な、あの、設定がありそうですし、12話って大丈夫なのかな？
そうですよ。もともと原作の方もかなりヤバげな話ですからね。だからまあそこから設定だけ持ってきてやってるみたいですから、まあその大量にみんな死んでったりとかそういうことはないのかもしれないですけど、うん、まあでもちょっとなんかね、今回ぐらいからの展開から考えると、若干の怖さはありますね。
そうですね、
今までの平和感から考えると、ね、
うん、今までの感覚で見ているとちょっとついていけなくなっちゃうかもしれない。
そうですね、結構あの大量に今回振り落とされたんじゃないかっていう気もしないでもないです
私も振り落とされそうでしたよ、
いや いや、なんだこれって俺も思いながら見てましたからね。うん、いや、まあ、そういうテロ話とかそういうのになるっていうのは、まあ、なんとなく話は聞いてたんで分かってはいたんですけども、うん、いや、強引だなと思いましたね。さすがにね。ちょっとね、あれは、これは、っていう、なんかね、うん、まあ、難しいなと思いましたけれども、うん、絵がいい分だけちょっと困っちゃいますね。
そうですね。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、バートンさん、コメントありがとうございます。クムさん、テンコさん、はじめまして。はじめまして。初投稿です。今回の特集は、続夏新潮ということですが、僕はアニメ一期をチェックしていませんが、とてもいいアニメだなぁと思いました。これを見た後は、ゆっくり眠れます。一期もぜひチェックしてみたいなと思います。さて、話は変わりますが、お二人がイニシャル D を見ていたというのは驚きでした。僕は漫画と DVD を持っていて、イニシャル D の大ファンです。というか、自動車が大好きです。でも車の知識がないとこれを特集にするのは難しいかもしれませんね。最後にお二人ともお体に気をつけてこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
イニシャル D ね、ちょっとね前回後悔してるんですよ。この話題を出してしまったばっかりに、結構今回イニシャル D をやってくださいっていうコメントがいっぱい来てんだよ、天狗さん。
あのトークで、
あのトークで
よくも言えますな。
どうしろって言うんだよみたいなね。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。わあ、続きまして、そこはに新兵隊さん。すごいお名前だ。ありがとうございます。そこはにの皆さん、こんにちは。僕
二人しかいないけどね。あ、これ、リスナーさんか、リスナーさんか。
そう、みんな含めてそこそこアニメ。
はいはい。そこそこアニメを語ってください、みんな。
はい。こんにちは。僕は夏目友人帳ということで、たまらなくなって書かせてもらいました。今期の夏目のオープニングはとっても良かったです。あと、にゃんこ先生、やっぱ可愛いですね。ところで話は変わるんですけど、僕が今期面白いと思っているのは、マリアホリックです。あの主人公が変態なところがいいですね。あと、バーディーもいいですね。
はい。うん、バーディーいいよね。今期、バーディー結構、押し押しですよ、うんうん、私の中でも。
あの、ナタルが大好きです。
いいよね、ナタルね。どうなんだろうね、バーディーね。次はね。ちょっと心配なんですけどね、うん、バディのなんか魂じゃないですけど融合しちゃいそうになってますけどね。どうなんでしょうね。
こんな人になるんだってみたいな予告で言ってましたね。
そんなうまいね、結構ね、天子さん、ね、
あ、そうですか。今のちょっと有田紫音風でしたけど、
そうそう、有田紫音だったよ今の。はい、まあみたいな感じでありがとうございました、
はい、ありがとうございました。続きまして、ゆうへいさん、はじめまして、こんにちは。こんにちは。一ヶ月前くらいから聞き始めて面白いなと思っていたら、次の特集が夏目友人帳と聞いたので投稿させていただきました。夏目友人帳はそこアニを聞いて見始めたのですが、クムさんがおすすめだからいいというわけではなく、本当に自分が心から楽しめる良い作品だと思います。第6話のミナゾコのツバメは涙が止まりませんでした。すごく心が温かくなるいいお話でした。エンディングのあたりこうすけさんの夏、ユーゾラもすごく夏目友人帳に合ってていいと思いました。夏目友人帳は今まで見た中で最高のアニメだと思います。あと、にゃんこ先生かわいいですね。あの何とも言えない形、かっこ猫っぽくないがたまらんです。これからも楽しい放送を楽しみにしています。
ありがとうございます。まあ猫っぽくないっていうか猫じゃないですからね。猫じゃないと言っとるだろうっていつも言ってるじゃないですか。
あ、うまい、う
ん、たまに真似してるんですけど。
あ、本当ですか。は披露したんですね。よかったですね。日頃の訓練。
今のは全然似てないかもしれないです。
本当ですか。じゃあちょっともう一回お願いできますか。
うん、それはね、ポンと出さないと無理なんですよ。
はい、そうなんですか。
残念ですね。はい。でもさ、あれさ、にゃんこ先生の声って誰でもできんじゃないの？
まあね、うん、犬和彦さんだってすごい変えてますからね。
そうだよ、あれ。夏目とか言えばいいわけだよ。
そんなお手軽に。
そう、おい、夏目とか言えばいいわけだから。
そうそう、ちょっと調子に乗らないで。
はいはい。
次。はい。
ありがとうございました。
でも似てました。ありがとうございます。続きまして、もみじさん、コメントありがとうございます。くまさん、てんこさん、毎度視聴しております。もみじです。前回の下りにイニシャル D のことを触れてましたが、
ほら来たよ。ほら来たよ。
だった。ワンガンと合わせて、お車アニメとしても、十分楽しめそうな内容になりませんか？私も同じくらいの知識なので、あの車が、あのセリフが、あのシーンが、で、楽しそうです。映画もしてますしね。ボリュームは作品自体にあるのではないでしょうか。期待しています。ムーブファンとして。 マクロスに続く曲とのハーモニーアニメ、声優の使い回しのお話からも感じたんですが、ナルトのエンディングがデブパレードになって制作者側の方向性なんでしょうか。最近マッドに差し替えやすい何々にしてみた何々のエンディングの作りに見えて仕方ないです。クムさん、テンゴさんはそんな流れみたいなものを感じてますでしょうか。ただの気のせいですかね。私も世界平和第4回ダウンロードし視聴したいと思います。頑張ってください。応援してます。
はい、ありがとうございます。
第4回って、あ、ドラゴンボールかな。
あ、ドラゴンボールですね。これ第4回ドラゴンボールダウンロードしてみたいな、そんな感じじゃないですか。
そうなんですか。略して DLL ですね、これ。
もう DLL って言ったら、こう、第4回の話みたいになりますよ、今に。
わ、やめて。はい。
また来たよ、これ。どうすんのよ、これ、イニシャル D。
私、ワンガンミッドナイトは全くわかんないんですよ。
ワンガンミッドナイトもね、こう、なんていうのかな。まあ、楽しいのは楽しいんですよ。個人的にはね、うん、楽しんだんで、全話ね。うん、最終回まで見ちゃったから。
あ、もう、最終回、終わってるんですか
?OVA になってんのかな、うん。あの、スカパーのあの、有料チャンネルで流れてましたよ。
はい、単行本でももう終わってるんですか。
あ、その辺はちょっとよくわかんないな。俺、漫画まだ読んでないので。まだやってんじゃないの、ワンガン。わかんないけど。ただ、ちょっと、ね、うん、語ることが何もないんですけど。
ないですね。あえて言うとしたら。
何 ?GTR が好きとか、どうみたいな、そんな話ぐらいしかないじゃないですか。
いや、私、エボ3。
エボ3なんでエボ3なのしかも。あの、だってしかも悪いじゃん。悪いじゃん。
そう、エンペラーが好きで好きで仕方ないんですよ。
ドドドみたいな、こう、ステッカー半分に切って。
そう、切ってね。うん、そう。なんか好きなんです
よ。語れそうじゃん。語れそうな気がしてきた、そう。
だからそこまでなんですよ、知識が。
そうだよね。だってほら、うん、アニメさ、どんどんどんどんね、うん、やっぱり続いてるからさ、印象的にやっぱりまあ、ファーストセカンドになるのかな、うん。ファーストシーズンってすんごい汚い絵で、セカンドがなんとか綺麗になって、サードが映画化。だから、まあ、セカンドは結構良かったんだよね。絵的に見ててね。うん、でも最初のね、ワンシーズンはすんごい汚かったから、PS2 かよ、みたいな感じだったもんね。
あの、ものすごい、その、CG がでしょ？
そうそうそうそうそう。
本当にね、なえるような CG でしたよね。
そうなんだよね。はい、あ。まぁ、あ、ちょっとなかなか難しいな。はい、ありがとうございました。はい、あ、マッドね。マッドは当然みんな意識してると思いますよ、若干。そういうのはね。まあ、ニコニコに持っていって良さそうな、なんかそういうセリフ回しとかさ、やっぱあったりするからね、その辺はね。みんな意識してるんじゃないかと。みんなじゃないですかね。一部で意識してるアニメは当然あると思います。はい、うん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そこはに。続きまして、締め切りまであと2時間
か。何の締め切りだろうね。
もう終わってると思いますけど。はい。クムさん、テンコさん、はじめまして。今回の特集が夏目友人帳とのことですが、まだ見ていません。以前のお便りなどでかなりの方が夏目友人帳が面白かったと聞いて、見ようか迷っている次第です。見たいけど、見てないアニメ、かっこ、リリカルなのは全シリーズ、南家などがたくさんあって、どれを優先すればいいかわかりません。
ああ、夏目を優先してください。はい、
ですので見てない私でも見たいと思いたいので、ここが面白いという部分を教えてください。
夏目の成長物語、
南子先生の可愛さ、
ヒイラギの素敵、そんなとこでしょうかね。
はい、はい、いいのか。はい、そんなところです。
あの、沢城がやってる笹田純が非常にこうなんか、不憫だとか、そんなとこかな。
そうですね、うん、ぐらい
ですか？ぐらいですか。いや、まあ、とにかく、いや、まあ、あれだよ、お母様。
そうそうそう。まあ、キャラクターがすごく魅力的で。
大人のキャラクターもいいキャラクターが多いよね。
そうそうそう。いい人が多いんですよね。あの、その、夏目の過去のトラウマの中では悪い人が多いんですが、
そうそうそうそう。ね、結果的に良くなったんじゃないのっていう、うん。あとはね、こう、ちゃんとした、しっかりとした声優陣が固めてるっていうね。
そう。毎回ビッグな声優さんが出ます。
はい、女性もあれば、こう、男性陣も含めてね。
うん。
大人の声優がちゃんと出てるってところが魅力じゃないでしょうか。
そう。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。あと、前回の放送でイニシャル D の特集をすると聞いたって。
やるとか言ってないから。
言ってないですよね、はい。イニシャル D ファンとして楽しみにしておきます。うん、ついでにですが、私は RX7 が好きです。他にも S13 などなど。
S13 ですね。
13。これね、RX7。私この車知ってます。なぜならば、
はい、
光の語って知ってます？
あ、はいはいはい、光の語知ってますよ。
あれの尾形球団が乗ってた車だからです。
はい、なるほどね。RX7 もほら、あのね、初代、あの白の RX、初代じゃないんで、あれは2代目なんだけど、白のね、RX7 と、兄貴、弟が乗ってる黄色の RX7 がありますからね。
はい。どっちらですか？
これ FD と FC だから。
あ、FC。わー、もうその辺まで来ると難しいな。
はい。まあ、やっぱりね、FC は FC の良さがあると思いますよ。
うんうん、
でも FD のあのグラマラスデザインっていうのかな、うにょうにょしてるやつは、当時私その発売されたの見たときびっくりしましたからね。マツダすげえかっこいい車出すわって、本当ちょうどその頃私その年代ですからね。ちなみに私 S13 乗ってましたからね。
本当に、なんでそんな無茶やっちゃったんですか？
本当ね、乗ってたんだよ、だから俺。
え、何のつもりで？
俺オートマだから。マニュアルじゃないからね。ちなみに言うと。
はあ、
ナンパ車だったのよ、S13 って、昔は、
うん。どうしてそう乗っちゃおうって思っちゃったの？
だってあれかっこよかったもん。
乗ったら自分ちょっとモテるかなとか思っちゃったわけですか？
いやいや、乗りたかったんだって一度は。
憧れてたんだ。
そう。あ、いや、やっぱ、まあでも、乗ったのはだから20歳ぐらいの、21、2ぐらいだよね、の頃。
ええー、でもまあその年でそんないい車乗れますね。
中古中古。もうすでに次のやつが出てたから、
まあ
変えたのはそれでも、それでも150ぐらいしてたのような気がするけどね。いや、よかったよ。かっこよかったよ、やっぱり。それなりにモテたよ。
車のおかげで？
車のおかげで。ナンパとかしませんでしたけど、
はい、
まあね、走り屋ではなかったので、残念ながら。でも S13 に乗ってたのは乗ってましたね。
衝撃の事実が明らかに。
その後、スバルに行っちゃったから俺。レガシーに乗ってたもん。
なんでそっち？
その前は、またスバルだったんだよ、俺。スバル、シルビア、またスバルに行っちゃったの。
モテようとか思ってました、ひょっとして。
レガシー、ステーションワゴンがこう人気だった時代でね。ステーションワゴンに乗って、その後オープンカーに乗り換えたからね、俺ね。ゴルフのね。
オープンカー？
おう、ゴルフのかぶり屋に乗ってました。
よくそんな資金がありましたね。
ちなみに今ビートルに乗ってますからね。黄色のね。
ああ、かわいいかわいい。
まあなんとなくこう、ね、聞くと、どういう遍歴を来たのかっていうのが、大体なんとなく分かってきてしまうっていうね。
うん。なんか流されてるっていう。
いや、何を失礼な。まあいいや。はい。またこれでね、突っ込む人がどこかでいるのかもしれないですけど。
かっこいいものが好きなんですよね。
ということで、ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。思わぬところで盛り上がっちゃいましたね。
はい。
はい。続きまして、ニニさん、コメントありがとうございます。クムさん、テンコさん、はじめまして、ニニと言います。投稿は初めてですが、1年くらい前からそこおた聞いてる高2です。おぉ。今回の特集は夏目友人帳だそうですが、一期を見ていないので見てないです。かっこすいません。前回の特集でライドバック、ホワイトアルバムについてクムさんが今期注目しているとのことで投稿させていただきました。僕もライドバックを毎回楽しみに聞いてます。主人公の声が水木奈々さんだったので見始めたのですが、なかなかテンポの良い作品だと思います。これからの展開が楽しみです。ホワイトアルバムは携帯のない時代設定、過去1986年に興味を誘われて見てます。僕自身高2になるまで携帯を持ってませんでした。私は大学に入るまで持ってませんでした。さすがに、クムさんは何歳までですか？
いや、それを言われると、いつなんだろう。いつぐらいかな。まあ、でも、最初に買ったドコモの携帯はアナログでしたよ。
アナログ？
デジタルになる前。
どういうことですか？
アナログの携帯があったんだよ。
意味がわかんないですけど、携帯ってデジタルしかありえない。
あったんだよ、アナログが。
さすがクムさん、時代の最先端を行く男。
そうね、8万ぐらいしたと思うよ、最初買った時。
しかも大きいんでしょ、さては。
いや、それでもね、だいぶ小さくなってたの。その代わり電池がすごい持たなかった。
ああ、な るほど
ね。なんとかね、持ってもいいぐらいのサイズになってた頃ですよ。
うーん、
もうね、何年とかわかんない。15年ぐらい前じゃないの。よく覚えて
る。へー。結構範囲とかも狭いんでしょ、電波の。
そうね。
っていうか、周りに持ってる人いないでしょ。
あんまりね。ムーバなんだよ、だから、今の。
ああ。
ムーバってあるったでしょ、はい
は
い、昔。
うん、今はもうほとんどなくなりつ
もう新規では、そうそう、もうすぐなくなるって言われて、あの、ムーバの頃だったんですよ。はい。
うん、NTT 一人勝ちの時代ですね。
セルラーがなんとかこう頑張ってた時代じゃないですか、横で。
そうなんですか。はい。おはい。さすがに僕らの
周りは。高くて使えないんだよ、だから電話料金が怖くて。
あ、なるほどね、うん。
持ってるけどね。
すごいな。うん。かかってくるときしか使わないみたいな。
そうね。とても怖くてかけれなかったね。持ってたけど。
なるほどね。そんなセピア色の時代、
はい、
ありました。
ありました、ね。
はい。さすがに僕らの周りは話の展開についていけないみたいで誰も見てません。これからの展開に期待です。今期は前期からの作品が良かったせいか、あまり面白いと思う作品が少ないように感じます。来期から狼と香辛料や鋼の錬金術師が始まるようなので、それに期待しています。
はい、ありがとうございます。
始まるの？
鋼はガンダムが終わったら始まりますよ。
マジっすか？
はい、鋼の錬金術師。原作ベースのやつですね。
あ、そうなんですか？はい、原作ベースでまたいつからやり直すわけじゃない。
そうね、続きじゃないんだよ。だから初めからみたいですよ。どういうストーリー、どういう風な感じでスタートするのかよくわからないですけど、原作ベースらしいです。
力惜しい。そうなんですか。
声優も一部変わるんじゃないかという噂もありますので、ちょっとどうなんでしょうね。まあ、あの、主人公二人は変わらないですよ。
大佐も変わらないでほしいですね。
まあ人気なところは変えないんだろうとは思うんですけどね。女の子のか、女の子とかさ、こうね、変わる可能性があるよね。ゴリ押しとかで。
どっかの会社の。
どっかの会社の、どっかの事務所のゴリ押しとかで変わる可能性があるよ、
ね。怖いよ、大人の世界って怖いね。
あの、狼と香辛料は来期じゃなくて夏みたいですよ。夏、
夏、
はい、夏のシリーズだから7月8月ぐらいのシリーズじゃないですか。4月からスタートではないみたいですね。
もうなるほど。
4月はあれでしょ、あのなんだ、春日が始まるんじゃないの。
ああ、
なんか話題になってるみたいですよ。
うん、話題になってますね。ようやく私も春日がタイムリーに見れるようになりますね。
あ、よかったですね。
よかったですね。
はい、楽しみですね、
うん、はい、楽しみです。はい、続きまして、Y さん、コメントありがとうございます。コモピーさん、テンコさん、はじめまして。はじめまして、Y さんと申します。最近、ポッドキャストで見つけて聞き始めました。私もそこそこオタクレベルなので、楽しく拝聴しています。その影響で、トラドラの小説を読み始めましたよ。さて、次回は、夏目友人帳特集とか、今回ですね。一期から見てますが、お気に入りです。にゃんこ先生もいいですが、小狐やお面の下は美少女の妖怪など、可愛いキャラクターが多くていいですね。あと、イニシャル D の話も出ていましたね。私はコミック全巻持っていますが、アニメは数話しか見てないです。背景が変だったのを記憶しています。私は地元群馬なので、知っている風景がたくさん出ているところも魅力の一つで、そこはもう少しと思ってしまうのです。
なるほど、群馬エリア。俺が守る。
かっこいい。最後にラキスタでイニシャル D のパロディやってましたね。あれは傑作でした。では今後も楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。
群馬エリアそうだね。
いやーもうね、そう考えるとなんかできそうな気がしちゃうから困っちゃうよね、イニシャル D。
勢いだけでね。
勢いだけでやっちゃうかっていう勢いだよね。やんないよ、やんないよ、まだやんないよ。やんないよ。
実際やろうと思ったら
相当、ね、多分さ、こうね、10分ぐらいで会話がなくなって終わりそうな気がするんだよね。
そうですね。
はい。
思います。ま
あ、これはコメントをさ、みんながさ、イニシャル D に対する愛をいっぱい書いてくれたら成り立つかもしれないけどさ、
うん、そうです。ほとんどコメントだけで
やる。そんなに愛を持ってんのかな、みんなイニシャル D に。
やっぱでもイニシャル D っていうのは、何か特別なものを持ってるんでしょうね。
そうなの？
そういう。
あの車にはオーラを感じるとか言われちゃうわけ。
そういう雰囲気がね、あれ、その特定の車に対してやたら盛り上がるっていうのとか、名台詞とか。
まあ、名台詞は確かにね、いっぱいありますし、こう言ってるだけで出てくるぐらいだから、あるのはある。
ふっ
とあるのかもしれないんですけど、こう本当にいいのか、本当にイニシャル D でいいのかっていう感じがね、するんですよね。イニシャル D やるぐらいだったら、こう、何ですか、映画が決まって、 った実写が決まったカーボーイビバップとかさ、そっちの方がいいんじゃないかっていう。
実写になっちゃったんですか。
実写になるんですよ、ハリウッドで。キアヌ・リーブスで。スパイク・スピーゲル。
心配ですね、
なんか。ちょっとね、だから、あ、まあいいや。その辺もね、考えてね。
はい。
イニシャル D 今回こんだけ盛り上げたからもういいじゃん。
もういいと思う。話し尽くしましたね、はいはい。若干ちょっと特集っぽくなってましたね。
そうですね。ちなみに言うと、トラドラの小説、次回の第10巻が最終回です。
おーっと
!3 月10日発売。みんな買いましょう。
はい。はい。はい、どこの会社から来てるんですか、ま
あ、電撃文庫。
電撃文庫
はい。
3月10日発売。
でもね、アニメもちゃんときちんと終わるみたいだから、このちゃんとアニメの最終回まで見てみるとちょっといいんじゃないかって気がしますね。うん、はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、テーテニさん、ありがとうございます。クマさん、テンゴさん、はじめまして。海外在住ですが、アニメは欠かさず見ています。今回の特集、夏目友人帳ということで、これは一言言わせてもらいたいなと思い投稿しました。こういったお化け物っていうのは、昔から好きでいろいろ見ていました。今回2期が始まって本当に嬉しかったです。キャラがみんな爽やかな性格な分、にゃんこ先生のあの子肉らしさが、また友人帳の魅力を引き立てている感じがして、やめられません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんかね、いろんなとこからコメントが来ますね。
海外在住ですよ。
結構ね、韓国とか中国とかのアクセスもあるんですよね、そこ
に。すごい。
ありがとうございました。
続きまして、のぶさん、コメントありがとうございます。くむさん、てんごさん、こんにちは。スギ花粉の時期も近づいてまいりましたが、お二人の目や鼻の様子はいかがでしょうか。
今回の、まあ、私は完璧にこう花粉症にかかってますね。風邪と花粉症が来てます、ね。
はい。両方とも？
両方とも。
もう花粉来てます？
花粉来てますよ、もう。病院に行ったら、あの、そろそろそういう時期ですよって言われました。だから、ちょっと目薬と全部セットでもらってきましたよ。アレルギーの薬と。
そうですね。はい。うん、柔らかいティッシュがいっぱい新発売する時期でいいですね。
ああ、なるほどね。高いんだけどね。
そうそうそう、はあ。大好きです。はい。今回の特集の夏目友人帳、私のこだわりポイントは、にゃんこ先生を演じている井上和彦さんです。何しろ井上さんといえば、私にとってサイボーグ009の島村ジョーであり、太陽の牙、ダグラムのクリンカシムであり、青木流星 SPT レイズナーのアルバトロナルエイジアスカであり、青木砲弾ジュリオンのチャンプであります。
いやーねえ。
うん、わかります？
レイズナー見てました。見てないよ、俺は。これな、やってなかったもん。
あ、
レイズナー自体は知ってますよ。はい、うん。これ見れなかった。やってなかった。
幼すぎて。
放送そのものがやってなかったの。
あ、そうなんですか。
うちの地元では。
ああ。
民放2局しかなかったから。
ああ。なるほど。
はい。ダグラムも見たかったけど、やってなかったの。だから見てない。
でも、クムさん、ご存知なんですね、このタイトルは。
タイトルは知ってますよ。絵も知ってますよ。キャラクターもなんとなくわかります。当然、ジリオも見れてないですね。
へぇ、
残念ながら。はい。
残念ながら。特に、レイズナーのエイジは、このアニメを通じて、当時中高生だった自分に、アニメ友達が増えたこともあり、思い出深いです。僕の名はエイジ、地球は狙われているといったナイーブそうな少年の声が今も耳に残っています。全然今ナイーブに読めませんでしたけども。でも、にゃんこ先生の声の演技もリスペクト元の田舎っぺ大将の同名キャラに習った感じで秀逸ですし、やはりマダラの時の声には惚れ惚れしますね。井上さんの声が久しぶりに存分に楽しめるのも楽しみなアニメです。
そうなんだよ。そう。田舎ペ大将なのにゃんこ先生の声の。
そうだったんですね。
まあ、真似って言い方は変だけど、リスペクトなんだよね。
すごいですね。
よく考えてみるとね。
そんなに似てるんですか？
夏目だけどね。もういいよって。はい。
いやいやいや。どっと今多分笑い切って。
いや、来ないと思うよ。シーンって言いましちゃったかもしれない。
ちょっと出しすぎましたね。
出しすぎましたね。
はい。ちょっと控えめに行きましょう。はい、さて、前回は私のコメントを褒めてくださりありがとうございました。天子さんに声に出して読んでもらって聞きやすい文章を心がけたのですが、多少なりとも効果があったようで嬉しいです。
いろんな人がいるわ、本当ね。
本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。クムさんに NHK の方ですかと怪しまれてしまいましたが、実は獣の奏者の原作者、 上橋直子さんの長年のファンで、原作ファンの自主的な回し者とご理解ください。獣の奏者はまだ4話までしか放送されていないのに、すでに3回も再放送があり、NHK 側の力の入れようが並ではないようです。
なるほどね。
はい。3回も。
3回も。3回ってすごいよね。
4話までも3回も。
それに比べるとね、こうね、タイタニアのひどいこと。まあいいや、そんな話は。
まず長くなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ひらめさん、コメントありがとうございます。くむさん、てんこさん、お疲れ様です。今回の特集の続夏目友人帳ですが、一期から見ています。良かったなぁと思う話は、無印ですと、のとさんの声が素晴らしかった10話の、あさぎのこと、こぎつねのかわいい、ねなわの、こぎつねと帽子、にゃんこ先生が小さくなったり大きくなった、12話の五日印、なぜか憎めない5話の、心色の切符は印象深いです。続夏目友人帳になっても、うさ耳男や辰巳の雛など変わらずに楽しませてくれそうです。暇があれば見ていただきたい作品があります。それは学園ユートピア、学びストレートです。制作はカラの教会の UFO テーブル。キャストは堀江由衣さん、平野愛さんなどです。他、野中愛さん、井上まりなさん。キャラソンは今でも愛称しています。全12話。学生の皆さんは新学期の始まる前に一度ご覧になってはいかがでしょうか。PS、トラドラの新オープニング、シルキーハートいいですね。2番の歌詞は感動しました。
いいですよね、シルキーハート。今、ヘビーですよ、うち。
おぉ？
何度も聞いてますね、リピートで。
おぉ、ちょっと涙流しながら。
涙というかね、いや、いいよね。いい曲持ってきたなって感じ。
でも今回ね、そのみのりん、まあ、みのりんというか、堀江さん一人が。
そうね、でもエンディングの方は3人で歌ってますからね、ちゃんとね。はい。エンディングのオレンジもいい曲だと思うよ。一生懸命作ってるけどね、ケーキね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。俺、エンディングもいいですよね。まあ、トラトラ最高。はい。
はい。おじさんが。
はい。おじさんが言ってますよ。はい。はい、いいよね。全12話のね、やつとか見やすくてね。
うん、はい、確かに。
でも、学園ユートピア学びストレートって、こうなんか、大まか系じゃないの？
そんな感じしますけど ね。
カラの教会の UFO テーブルって繋がんのかいみたいな、そんな感じもあるんだけど。
ね、本当ですよね。
まあ、そうですね。機会あれば見たいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。続きまして、究極のゲスト、ニセキャシャーンさん。かっこやらされた。クムさんとデンコさん、こんばんは。こんばんは。さて、今週の夏目友人帳ですが、1話は息を思い出させてくれた作品としての出来が最高でした。かっこ、にゃんこと黒にゃんこ最高。このままでは、今期のベスト&ワーストの時、クムさんのベストが去年と同じになるのではと思います。あと、今、養成所をどこにしようか悩んでます。候補は、日慣れか、堀川声優養成所、エトセトラ。てんこさんのおすすめはどこかありますか？できたらぜひ教えてください。
はい、これ来ましたよ、来ましたよ。
教えてくださいと言われてもね。
教えてあげてください。
いや、そう、学校によってやっぱ特色って違うんですよね。本当に、一人の先生にずーっと習うか、もう毎週のように先生が変わるかっていうのがあるんですけども、まあ、私は3つほど行ってますけれども、はい、これでも公共の場なんでね、その名前を出すとあんま良くないんじゃないかな
と。ということなんて言えないそうです。はい。はい、まあいろいろありますよね。
でも、大きければいいってわけでもなく、ちゃんとレッスンの見学などを行って決めた方がいいと思いますよ。
そうそう、難しいよね、結局さ。でもそこの事務所にいないと、はい、仕事が取れないことだってあったりするわけじゃん、その後のさ。だからその辺っていうのはやっぱり、よく考えて、どこでもいいからってわけじゃないってことだよねっていうのは、
ね。事務所と直結してるんですよ。そうね、直結してるとこが多い。
多いからね。だいたいほら、事務所と直結してるから成り立ってるからね、あれはね。
そうなんですよね。
よく裏を読んでいった方がいいと思いますね。はい。よく話題になるようにね。はい、ゴリ押しとかいろいろ言ってますからね。
ああ、ではなんでそこは。はい。ありがとうございます。頑張ってくださいね、はい、もう、
はい。ありがとうございます。
できますね。ありがとうございます。ブラックストーンさん、ありがとうございます。テンコさん、クモさん、毎回そこはに PSP で聞いています。 夏目の1話目は一気思い出しました。まあ一番はにゃんこ先生なんですけどね。ところで僕が来週してほしいのはやっぱトラドラですかね。やっぱタイガは可愛いですからね。あとエウレカセブンって見たことないんですけど、どんな感じか知りたいのでやってください。あとエウレカは BS の方でやるらしいですよ。僕は見るので二人とも見てくださいね。あ、残念、 BS 入んない。
はエウレカね、あの映画こっちの方でやんないんだよね。
俺また長崎置いてけぼり。
もう福岡まで行かなきゃ見れないんですけど、どうしたらいいんですかって感じですよ本当に。
行っちゃえばいいんですか。
そのために
行っちゃいなよ。
でもみんなあのあれですよ、横の何ですか、広告とかでいろいろ買っていただける JR 代が出るんで。
ああ、そうなんですか、チャクムさん、行った方がいいですよ、お願いしますって。
ああ、そうですね。ぜひ、買ってください。何か買うときは。
何か買うときはこのページから。
はい、飛んでいただけると嬉しいですよね。はい。はい、ありがとうございました。あ、BS でやるんだよ。ちょっとよく知らない。この話聞いてないですね。再放送かなんかあんのかな、まとめて。
うん、うん、うん。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、上海さん。かっこ、トラドラの原作読まなきゃよかった。お疲れ様です。イニシャル D を推薦して、クムさんにここら辺のおっちゃんと呼ばれてしまった、コウさんの上海です。ガキなのにイニ D 大好きですいません。作画的にはセカンドステージが一番好きです。特集期待してます。あらまあ、夏目が学ランの上に着ているあの青いコートが欲しいというのが感想です。クムさんは学生時代学ランだったのでしょうか。
あ、学ランでしたよ、学ラン。はい。まだブレザー時代じゃないからね。
まあ、
はい、
中高学ラン、まさか大学まで？
いや、大学は学ランなわけないじゃん。中高学ランだよ、普通にね。はい。
はい、ありがとうございます。続きまして、素人野郎 A チームさん。天子さん、くもさん、お疲れ様です。続、夏目友人帳、いいですね。あ、夏目友人帳ですね。このアニメで一番好きなキャラは、小狐です。かっこあんま出てこないですけど。自分的に、にゃんこ先生よりも好きです。あと4話で卵から出てきたあのちっちゃいやつ、あれも可愛かった。また出てこないですかね。格好でも最後巨大化してましたね。
はい、辰巳のひなね。
うん、はい、ちょっとね、小さいのが可愛かったのに
ね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。みのりんはあれどうしちゃったんですか。
秘密です。
おお、
まあみのりんはいろいろあったよやっぱりね。
そうなんですか。
うん、だってほら今リュウジが好きなんだからさと、ついに気づいちゃったわけだから、彼女の中で。
あ、そこまで言ってたんですか。
そうですよ。まあ、この辺のドロドロ加減がね、ここからのトラドラじゃないかっていう気がしてますけどね。
へぇ、
はい、まあ、特集はいずれやりますよ。終わったらね。
でしょうね。
はい、最終回来たら、まとめてやります、
はい。
はい。
お楽しみに。
はい。
ありがとうございます。続きまして、氷上健太さん、ありがとうございます。天子さん、くむさん、こんにちは。はじめまして。ここ10年ほどアニメを見ていなかったのですが、そこアニを聞き始めて、またアニメを見始めた旧世代のアニメ好きです。とりあえず何を見ていいかわからず、クムさんおすすめの狼と香辛料から見始め、トラドラ、バンブーブレード、カンナギ、ゼロの使い魔、夏目友人帳を並行して今見ています。今週は続夏目友人帳ということで、ラジオが放送されるまでに第1期を見ておきたいなと思います。あと昔のアニメを取り上げていただけるなら無理を承知で新世紀 GBX サイバーフォーミュラシリーズを推薦させていただきます。サイバーの声優の豪華さといったら他のアニメを凌駕していますので一度ご覧ください。あ、テレビ版は総集編で2話にまとめられているのでこれなら見れそうですね。それではこれからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
サイバ
ー、あ、もうまさにこのうちのターゲットじゃないですか。
お、うちの、そう、クムさんが求めていた。
ね、うちのターゲットですよ。そうですね。だから、サイバーフォーミュラーね、俺もね、まともに見てないんだよね、やってなかったから。そう、しかもほら、これさ、サイバーフォーミュラーってなんか何種類もあるよね、確かね。
そうなんですか？
そう、だから。
レーシングの、さっき言ったのなんか、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そういうやつなんだけどね。
髪の毛がやたら派手だったのを覚えてますね。
そうね、なんか車もやら派手だったよね。
うん。
まあ豪華だ、声優が豪華だったっていうのは印象がありますけれども。
へえ、そうなんですか。
なるほど。ちょっとなかなかこれ見ようがないみたいなね。難しいよね、この辺はね。古いのに関するとね。 どうしようっていうところがあるからね。
総集編が2話にまとめられてる。
それ見たって意味ないじゃん、みたいな。2話の総集編
見てもそこでしか語れない。
そこでしか語れない、みたいな。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、受験街道まっしぐらさん、ありがとうございます。くまさん、てんこさん、こんばんは。2月9日に私立入試がありますが、気にせずアニメ見てます。つい最近、夏目友人帳を見始めました。にゃんこ先生、いいですね。そういえば、ガンダム00のビームサーベルには驚きました。これからも頑張ってください。では、失礼します。
はい、受験大事ですよ。頑張ってください。
大事ですね。はい、確かに、2月9日もうすぐですね。はい、あと、ビームサーベル、私も驚きました。でかすぎです。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、孤高の水銀と13歳さん、ありがとうございます。熊さん、天下さん、はじめまして。今回は大変失礼とは思いますが、今期のアニメについては何も語らず、私の一押しのアニメについて語りに参りました次第です。私のゴリ押しアニメはローゼンメイデンです。そこアニを最近聞いて思ったのですが、ローゼンメイデンを誰も知らないようなのか、全く話題に出てないので待ちくたびれました。さて、このアニメを見てしまったら他のアニメがバカらしくなってくるので、それを踏まえて聞いていただくと光栄です。まあ、はじめは何やら女の子がたくさん出てきて、その頃私は全くこのアニメを知らなかったので、こんなに攻略対象がいるから、原作はエロゲなのかな、と思ったりしましたが、後で、なんと愚かだったんだと思うほど、このアニメには泣かされました。クムさん、お忙しいとは存じますが、ぜひともローゼンメイデン、ご拝見いただけると嬉しい次第です。
はい、
こう見てますよね。
水銀党員なんでしょうね、この方はね。ローゼンメイデンは当然全部見てます、
はい、私も見てます。
はい、ね、水銀島主役のやつまで見てます。
え、そうなるんですか。
はい、見てますけど、はい、まあ一期は良かったよね。
一期、あ、そうですね、
うん、
2期であ
ら、うん、あらみたいな、うん、まあ、水銀島はかっこいいよね、確かにね。
うん、銀様ね。
そうね、銀様ね。ジェンフにしてあげるわ、で。もうそのイメージしかないんだよな、俺の中では。
本当ですね、ジャンクにして、してやるみたいな。うん、本当ですね。
はい、まあ、知ってますけど、そうね、ローゼンよりもいいアニメいっぱいあると思うよ。はい。
はい。
ありがとうございます。あんま語れないわ。ローゼン語るものないかもしれない。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
続きまして、りょうさん、コメントありがとうございます。ゼーガのネタバレありトーク聞きたいです。あと、オーラン高校ホスト部もいいかと。あと、古いけど、カウボーイビバップとか、ファーストガンダムとか、エヴァとかもやってほしいです。あ、特集のリクエストですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やらないんです。
はい、次回はだから、旧作やるって言っててやってないので、次回はカウボーイビバップにしたいと思ってます。
突然、私今、刺激なんですけど、はい、びっくりした。
はい、今日やるつもりだったんだよ。だから、その、映画か実写化が決まったっていう話で。
そんなこと言ったらドラゴンボールも実写化してますけど。
あれ見た？予告俺見たんだけど。
どうでした？
すごいよ。
本当？
あれは、
見てもいいですかね。
あれ見た方がいいと思うよ。次回の時のネタにしようぜ。
うわ、見る見る。
うん。
見ます。
あれを見てカーボイビバップは語らない方がいいとは思うんだけど、まあ、とりあえずネタとしては見ときな。
そうですね。
はい。
あと、ストリートファイターもね、実写化、チュンリーのやつが実写化するみたいなんで、それも合わせて楽しみにしてます。
はい。いや、楽しみ。はい、まあ、とりあえず、カーボイブラップ、カーボイブラップは、次回、特集はカーボイビバップです
よ。はい。はい。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、
ああ、ね、ゼーガのネタバレトークやりたいけどね、これはじゃあ、はい、あれですね、9月、いや、違う、8月に。ああ、
その時にね。
はい。
はい。わかりました。ありがとうございます。続きましては、今度は、リュウさん。名前似てる。はい、トーク部さん、デンゴさん、こんばんは。いつも楽しみに聞いてます。ガンダム00がやっとシーズン1を見終わり、シーズン2、シーズン2も追いついたので、並行してクムさんおすすめの夏目とトラドラを見始めました。毎日トラドラにちょっとドキドキして、夏目に癒されてます。トラドラは今は変わったようですが、オープニングのプレパレード、いいですね。ドラマも含めて結構ツボです。クムさんのおすすめのアニメってオープニング、エンディングの良いものが多いですね。ゼーガとか。今後ともまた頑張ってください。
はい、ありがとうございます。トラドラのオープニング、プレパデートも良かったですけど、後半のシルキーハントもいいですよ。う
ん、はい、めちゃくちゃ押してますね。はい、続きましては、メールでいただきました。ありがとうございます。 こんにちは。先日、クムさんとは、某番組の公開収録のチャットでお会いした、モイさん。モイです、
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。あと、テンコさんと同郷の福井出身です。わー、素晴らしい。
素晴らしい。
いい人に違いない。
ソースカツ丼。
うわ、ヨーロッパ圏。
はい。
細かすぎですね。私は全くテレビアニメを見ないのですが、いつもコメント楽しみにしてます。旧作の特集と言っていましたが、アニメ映画の特集とかも面白そうですよね。ちょっと前の作品ですが、時をかける少女に感動しました。クムさんもテンコさんも見てみてください。私は本当に泣きました。これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
時をかける少女、一回特集しましたよね。
しましたね。
はいはい。過去を遡ってみると、うん、多分やってたのがわかるんじゃないかと思います。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日もコメントいっぱいいっぱいでした。
いっぱいありがとうございます。もう途中で声がね、ちょっと若干やられ気味で申し訳ございません。
いえいえ。健子さん偉いな。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、次回の特集が決まりました。決まりましたとか決めてたんですけれども、はい、カーボイビバップ。
お。
映画化記念じゃないですけど、実写化記念かな。ハリウッドで実写化記念で。
うん、はい。
結構ね、この辺の話題がいろいろあるので、まあ、それも含めてですね、次回の、
はい、2月22日、
はい、2月22日の配信開始の分は、カーブビビバップでやりたいと思います。はい、イニシャル D ではありません。はい、残念。
残念。
とですね、もう一つオープニングの時にちょろっと言ってましたけど、もう1時間以上前だからもう忘れてるかもしれませんけども、実はですね、新しいアシスタントを募集したいと思ってます。
はい。
そこ兄のね。
はい。私もついにお払い箱になってしまいましたか。
健子さんがね、いよいよね、本業の方が忙しくなったので、違う。
違うとか言わないでくださいよ。
ですね、そこ兄をね、隔週をこれ週1にしようかなってちょっと思ってまして。
ほんとクムさんのパワフルさには脱帽ですよ。
いや結構ほら、せっかくさ、こうなんかこれだけ聞いてもらってて、コメントもいっぱいもらってて、で、うん、やっぱりほら、その週見たものをその時に語りたい時ってあるじゃない？
なるほどね。
で、まあそういうので、こうやっぱり2週間ずれてるっていうことが、こう、ちょっとどうなのかなっていう気もしてるわけですよ。
はいはい。
で、天子さんのスケジュール上どうしてもね、今のところ2週に1遍ぐらいしか取れないので、っていうことはもう1週に出てくれる人を募集してます、う
ん、それは女性ですか？
そうですね、あの形的には今と同じような形でやりたいと思ってますんで、基本読んでいただける人、コメントを。
年齢制限はありますか？
年齢制限はありません。
やったー。
はい、顔審査もありません。
やったー。3サイズはいりますか？
3 サイズもいりません。
やった！
ただですね、できれば、これはこちらの要望なんですけども、まあ、まず女性ですよね。うん、これ、はい、やっぱり当然ね、こう、男なかなか難しいので、被るでしょ、やっぱキャラがね。
ああ、なるほどね。
女性で、できればね、こう、コスプレとか、あとはまあ、同人系の音楽とか、ニコニコ動画歌ってみたとか、
うん、
まあ、なんかそういう特色があったりとかするとですね、ちょっと嬉しいかな。
ニコ動とかに出てもらったりとか。
いや、そこまではまだ全く考えてないですけど、
そういうこともやってみたいなと思ってる方だったらチャンス。
そうですね、そっち系統の人であったりとか、だったらね、こっちとしてはすごいこうまた新展開ができるかなっていう気もしてるので、うん、
でもやっぱり一番はアニメが大好きで、ちょっと
そこそこ。てんこさんアニメそんな大好きですか？
そんなこと、アニメ大好きとか別にいいです。
はい。だからまあこんなもんでいいんですよ。
そうです。ああとか言っちゃいました。
はい。まあこんなもんでいいんで、正直です、ね。はい。はい、うんうん。だからまあその辺はあんまり深く、逆にこう、なんていうの、一つのアニメにこう、がっつりハマってたりとかしてる必要はないんですよ、全くね。
広く浅くで
いいので、逆にこう、なんか、いや、私はもうこれじゃないと語れませんとかいう風だと逆に困っちゃったりするので、まあ本当広く浅くの感じで、まあ趣味逆にいろいろ持ってたりとかしてくれてっていうのが理想かなって思うんですけど、まあだから年齢とかその辺はどうでも正直いいので、あとはまあ 大体このね、ソファに聞いてもらってればこんな感じで出るんだよと。で、天子さんの役回りっていうのが大体どんなものか大体分かってると思うので、
うん、とか言ってるだけで大丈夫ですよ。
まあ、だからそんな感じの、ほら、これ仕事しろ。まあ、そんな感じで、募集しております。はい。
はい、
そこアニのね、左側にメールフォームあるんですよね。で、そこからですね、ちゃんとメールアドレス記入の上で、こう、応募してください。で、まあ、一応審査っていうかですね、面接したいと思います。
面接？
はい。面接ね。合わないけどね。スカイプ越しで。
はい。
なので、スカイプ使えないとまずダメなんですよ。
うんうん、
で、スカイプ使えて、その音がちゃんと放送に乗っけてもいいぐらいの音かっていうのもあるので、たとえキャラクターが良くても、ちょっとね、例えばすごいノイズが多いとかだったら使えませんので、まあそういうのも含めてね、一度こうお話しして、合う合わないとか、その辺の話をして決めたいと思いますので、ね、全部。
うん。ほんとなんか、もしも私が出たいなって思う側の立場だったらって想像したらすごい緊張してきちゃって今。
天子さん面接ないからよかったよね。
よかったですね。でも緊張するなって。でも緊張するかもしれませんけども、本当お気軽な気持ちで、リスナーさんの中でも自分もやってみたいなっていう方はね。
そうね。ちなみに言うとですね、そこはにはだいたい1月で2万ぐらいダウンロードされてる番組ですね。
おー。はい、よく分かってないものの。
そうです。
すごいんですよね、きっと。
いや、だからまあ。
すごいの？そうでもない？
いや、まあ、普通じゃない？
普通に頑張ってます。
だからまあ、2万人聞いてるかどうかは別としても、そのぐらいダウンロードされてますよっていう、
はい。
ことですね。毎回ね。
はい。
はい。なので、緊張するのかな、そんなこと言うと。
まあ、お気軽に。
ということなんで、ぜひね、よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、ということでお送りしてまいりました。そこはに今日も長くなってしまいましたが、はい、また次回、
はい、メールとかお便りとか、
はい、
書きとか募集中ですので。
そうでしたね、
はい、
この辺もアシスタントの仕事でしたね。はい、ぜひお願いします。
なんかもう終わりそうだったと思って。
はい、ぜひ言ってください。
はい、
どこに送ればいいんですか。
はい、 Google などでひらがなでそこはにと検索お願いいたします。そのサイトの中にあります投稿専用の BBS に書き込みもお願いいたします。お待ちしております。
はい、さすが天子さん、うまいしね。
はい、
もういい加減こう操作に慣れてきましたね、私もね。
いやいやいや、
もう長いですもんね。
そうですね。そこそこ
そこそこ長い。
そこそこな。
ということで、じゃあまた次回2月の
22日
にお会いいたしましょう。
はい、いたしましょう。
お相手は私、くむと
天狗でした。さよなら。
さよなら。